はい、それでは、今から青空の瞑想、マンダラメソッドをやっていきたいと思います。我々は今、京都の東山の法然院の隣にある友人の家にいます。途中で法然院の鐘の音が聞こえるかと思います。どうぞ、日本仏教のふるさとの一つである京都の東山の雰囲気を音からも味わってください。マンダラマメソッド、これは我々が二重構造である第四図と第五図と、その二つを同時に生きている第四図の私、第五図の私、それは同時に成り立っている。だけど我々は第四図の私しか知らなくて、というか世界は第四図しかないと思っていて、でそれをずっと生きてきた。でその世界で幸せを求めたり、苦しみから逃れようとしたり、いろんなことをしてきた。世間的生き方をしたり、あるいは世間から出ようとしたり、いろいろもがいてきた。だけどもどうにもならない。生老病死の波に流されて非常に不安で、いつも満たされなくて、そしてそれを解決しようと瞑想を始めたんだけども、かえってわけわかんなくなる。何か正しいものがあるんではないかと、いろいろと体や食べ物や何かをいろいろ工夫したけど、どうにもならない。なぜ？我々の鍵は第五図の私でも、それは同時に第四図の私でもあるという二重構造、それを発見してそれを生きていく、それが一番大事です。だけどもそれはまだ単なる概念に過ぎなくて、考え方に過ぎなくて、いろんなことを考えたり反論したり、もう訳が分からなくなる。だから我々はどうしても瞑想をする必要があって、瞑想を通して第五図の私を実感する必要がある。そして我々はもともと第四図の私だから、我々というのは第四図の私であると同時に第五図の私でもある。その二重構造をこれから生きていこう、そういうことですね。でも瞑想の中においては主に第五図の私を実感することを目的とします。第四図の私はもうすでに十分すぎるほど分かっているから。そして瞑想終わった後で、瞑想の中で発見した第五図の私と、もともとある第四図の私をどう同時に生きていくか、それが課題になってきます。でその二重構造を内山小正老師は第六図として表現しました。第四図、第五図、第六図がわからない人は、私が昨年末に出版した光の中のマインドフルネス、サンガさんからですね、を参照してください。はい。第四図の私から第五図の私に行くときに、 3つの方法を順番に使っていきます。1つは微細な感覚の瞑想、2番目が慈悲の瞑想、3番目がアナパナ瞑想、アナパナサティですね。でこれは、3つ順番が非常に大事です。でこの3つの順番を守ってやってもらった後だったらば、あの自由に、慈悲の瞑想だけ、アナパナだけっていうことはもちろん可能ですけども、最初はこの順番に従ってやってください。なぜこの順番が必要なのか。第四図の私を作っている我々のモンキーマインド、モンキーマインドの本質は映画を作ること。映画を作って、例えばゴジラをそこに出現させて、いつの間にか我々はゴジラが暴れまくる世界に入り込んで、ゴジラを恐怖し、ゴジラを憎み、ゴジラから逃げようとする。だけどもそもそもゴジラって本当に実在するのかっていうと、実は実在しない。最初から絵空事である。誰が作ったの？他の誰でもない自分自身ですね。他の誰でもない自分自身が作ったゴジラを我々は本気で信じて、本気で恐れて、わけのわからない世界に入っていく。ではどうしたらいいの？この映画を作ること自体をやめる。どうやって？我々が映画に夢中になっているとき、一つのものを忘れている。それが我々の体です。映画館の座席に座っているところを想像してみてください。皆さんは目の前のスクリーン上に繰り広げられるいろんなドラマにもう夢中になって、そのドラマの中に入り込んで、強烈な映像と強烈な音にすっかり心を奪われて、でその時何を忘れているかっていうと、座席の上に座っている自分自身の体ですね。はい、じゃあ体を思い出しましょう。体を思い出すことで、我々は映画の世界を出ることができる。そして体を思い出したときに、その体というのは単に筋肉や骨や血液や髪の毛や皮膚やそういうものでできた物質的な体ではなくて、もちろん物質的な体も存在しているけれども、そのもう一つ深いレベルにある微細な体、微細なエネルギーに満ちた体を我々は発見していく。 はい、それにはまずは自分の体の中に入っていきましょう。我々の感情や思考は常に何か体の感覚と結びついている。不安に襲われた時、不安の感情と、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようという不安的な思考と、そしてそれは胸の中のなんかざわざわとした何とも不快な体の感覚、みぞおちのあたりがぎゅっと締め付けられるような感覚と結びついています。はい、それではまずそのいろんな感情やいろんな思考と結びついている体の感覚を自分の中で確かめていきたいと思います。胸の中、みぞおち、お腹のあたり、あるいは目の眼球の奥の方、あるいは首筋、肩、ね、そういうところに現れた体の感覚を、感じていってください。その時感情とか思考とかは、見なくても結構です。はい、それでは始めます。これはフォーカシングでいうフェルトセンスにかなり似ていますので、我々はそれは青空へのフォーカシングと呼んでいます。背中をまっすぐにして、目を閉じて、手を、両膝の上にカバーするように置いてみてください。舌の先を上の前歯の根っこに置いて、口をしっかりと閉じます。スペースが残らないようにします。 はい、皆さんは体の中に入ってきました。体の中の内なる宇宙を感じ始めている。もちろん外の世界ともつながっている。今京都の朝は雨が降っていて、雨の音が聞こえる。鳥の声も聞こえる。骨井の森とつながっている。じゃあ意識をおへその下、下腹のところへ移動してください。何がありますか？そこに息を吸うと膨らんで、息を吐くとへこんでいる様子が見えるかと思います。それはシンクロしている。はい、そのシンクロしている様子を感じ取ってください。はい、皆さんの心が映画の世界にズブズブに入っていった時に、体は完全にエンプティーな空っぽの状態だった。でも今体の内側を感じ始めて、お腹の膨らみ縮み、吸ってる吐いてるを見た時に、何かが体全体に広がっていったのを感じたと思います。何か微細なエネルギーのようなものが、はい、それを確かめていきましょう。手のひらを、ひっくり返して、手のひらが天井を向くように置いてみてください。膝というよりか、太ももの上ですね。手のひらは一番センサーが埋め込まれている場所。右手の人は右手、右利きの人は右手、左利きの人は左手。そこから始めてください。 どうでしょうか。手のひらの表面がチリチリいっている。5本の指の中が何かシュワシュワと炭酸の泡がはじけるように、手のひらの中も何かが起こっている。その起こっているものを感じ取ってください。泉のように湧き出ている。はい、その何かを今度は右腕全体の中で感じていきましょう。両肘、右肘、二の腕、肩、はい、両腕、両手両腕いきましょう。空っぽだった場所、それが今豊かな場所に変わっている。微細なエネルギーにあふれた場所に変わっている。はい、じゃあ下半身に行きましょう。まずは右の足、 右足のつま先あたりをちょっと感じてみてください。それから足の裏、かかといきましょう。足首、そのあたりはちょっと感覚鈍いから、ちょっと時間をかけてゆっくりと感じてください。はい、続けてふくらはぎ、膝小僧と膝の裏と、太ももと、そして鼠径部、足の付け根ですね。はい、じゃあ両足いきましょう。右足と左足と両方、足のつま先からふくらはぎ、肘、膝、太もも通って足の付け根までよく感じてみてください。はい、皆さんのお尻は今、座布なりクッションなりに乗っかっているということは、逆に座布とかクッションによって支えられている、その感覚をよく味わってみてください。味わうとともにお尻の中へ入っていく。ある意味ポカポカしてきたと思います。はい、じゃあ 両足とお尻と今同じような感覚ですね。でそのをつなげましょう。つなげて下半身として捉えてみてください。下半身、はい、下半身が非常にあったかくなりました、両腕ももちろんそうですね。ただ上半身がまだちょっとはっきりしない。では上半身いきます。上半身の中の中心である背骨を感じてみてください。 それの一番下、尾低骨のあたりですね、そこに意識を置いて、これからゆっくりと背骨を登っていきます。背骨をまるで管のようにちょっと想像してみてください。その背骨という管を内側を1センチ1センチ感じながら登っていく。息を吸いながら、頭のてっぺんまで、首を通って頭のてっぺん、鍼灸でいうと百会っていうツボがあります。百のものが合う場所、つむじのとこまで来てください。そこまで来たら今度は息を吐きながら降りていきます。息を吸いながらまた登っていきます。吐きながら降りていきます。吸って吐いて、皆さん部分部分を感じてきました、ちょっとアンバランスになっているかもしれない。なので今度は部分部分ではなくて体全体を一つのものとして感じてみてください。微細なエネルギーに満たされた体、それは微細な身体とも呼べる。その微細な身体を全体として感じてみてください。お腹のアナパナサティ、下腹のところの吸って吐いて膨らんで縮んでは、バックグラウンドで続いています。 皆さんの体が微細な身体へと変わることで、皆さんはもう映画の中から完全に出ることができました。第四図という映画、いよいよ第五図です。第五図への入り口の前に我々は今立っている。第五図の中へ導いてくれるものは慈悲です。なぜなら慈悲というのは第五図の中にのみ存在しているものだから。第四図の私はどんなに頑張っても慈悲を持つことはできない。第四図の私にできることはその身を捨てること、そして何かに身を委ねること、それを伝統的には帰依と呼んできました。一切の自力が通用しない場所へ身を捨てて全てをお任せする。お任せしたときに、今まで第四図の中で一番苦しんでいたこの自分自身、それは泣きわめく赤ん坊のような存在、泣きわめく赤ん坊、どうぞあやしてみてください。優しく抱いて、優しくあやしてください。つらかったよね。そしてその赤ん坊の幸せを願ってください。はい、両手はもうまた、膝をカバーするように置いてもらって結構です。それではこの自分自身に対する慈悲を送っていきましょう。私が幸せでありますように、私が苦しみから解放されますように。 さんは慈悲っていうものをしっかりと感じている。それは第四図の中にはなかったものですね。第四図の中ではいつもネガティブな感情によって人間関係っていうのは行われてきた。執着や憎しみや嫉妬や。でも今慈悲に基づく人間関係を全く新しく作っていく。はい、それを一番やりやすい人たちとやってみましょう。もともと好意を持っていた人、尊敬していた先生、そういう中から一人だけ選んでみてください。その人が今 1.5 メートルぐらい先に座っています。ニコニコ幸せそうに笑って、皆さんはその笑顔が大好きです。その人の笑顔がいつまでも続きますようにと懇願してください。この人が幸せでありますように。その人の幸せを願ったら、その人の心の中に皆さんは入りました。そしてその笑顔の裏側に、実はその人はたくさんの悲しみや痛みや苦しみを抱えていることを痛烈に感じました。そして皆さんはこう念じます。この人が苦しみから解放されますように。はい、そう心の中で何回も唱えてみてください。そうすると何かもっと強烈なものが皆さんの中で生じてきます。それが生じてきたら、もう言葉を繰り返す必要はなく、ただその中に深く入ってください。この人が幸せでありますように、苦しみから解放されますように。 はい、皆さんの中で慈悲がどんどんどんどん膨れ上がっていく、それはもともと好きな人だとか知ってる人だとかっていう小さなグループをはるかに超えて、それは見ず知らずの赤の谷のところまで届いています。はい、皆さんが昨日たくさんの人とすれ違いました。街を歩いてるときに、電車を使ってるときに、駅の中で、レストランで、そのうち一人ぐらいは覚えてるかと思います。もちろん名前もどこの誰かもしれない、もう多分二度と会うことはない人でしょう。はい、そういう人を目の前に 1.5 メートルぐらい先に置いてみてください。そして同じく懇願してください。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。はい、全くの赤の他人の幸せを願うことができた皆さんの心の中には、もうネガティブな感情っていうのは一切存在していない、そういうものは存在できない場所に今立っている。だけども同時に我々は今まで人間関係の中でネガティブな感情を持っていた、ある人に関してはもう長期にわたって持っていた、長期にわたってその人ことを憎んでいた、嫉妬していた、恐れていた。その人とのそういう関係が皆さんの人生に暗い影を落としていた。では今ネガティブな感情が存在できない場所にいる皆さんが、その場所からその長期にわたってネガティブな感情を抱いてきたその人を見てみましょう。四図と五図とが激しくぶつかり合います。はい、その人を目の前に置いて じます。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。はい、こうして自分も他人も、他人の中でも大好きな人も苦手な人も赤の他人も一切区別なく慈悲を送ることができました。その気持ちを一番純粋に、表現するとこうなります。本念してください。生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものが苦しみから解放されますように。 はい、生きとし生けるものの中から一人を選んでください。どういう人かというと、非常に苦しんでいる人、そしてその苦しみはその人の中だけにとどまらずに周りにまで影響を与えてしまっている。その人見てみましょう。真正面から見るとその人の中には真っ黒な煙が充満している。その真っ黒な煙がその人の感情も思考もそして行動もネガティブに染め上げている。そしてその結果当然ネガティブな結果を受けて、さらにその人はネガティブになっていくという、もうどうしようもない負のスパイラルに入ってしまって、でもそれは非常に周りにネガティブな影響を与えすぎているので、そのままというわけにはいかない。でもあらゆる説得はまず不可能なので、もうその黒い煙を排出してもらいましょう。皆さんが掃除機になってその黒い煙を吸い込んでください。息を吸って吸い込むとその黒い煙が皆さんの中に流れ込んできます。でも今皆さんは、慈悲のど真ん中にいるから、その黒い煙は立ちどころに変容して慈悲の光へと変わっていく。その慈悲の光を今度は息を吐きながらその人の中に戻してあげてください。息を吸いながらこの人が苦しみから解放されますように、息を吐きながら慈悲の光をその人に戻しながら、この人が幸せでありますように、そう念じてください。吸って吐いて、吸って吐いて。 内では、一人の人ではなくて世界全体の黒い煙を吸い込んでください。それは皆さんの中で慈悲の光へと変容するので、その慈悲の光を今度は息を吐きながら世界全体に対して戻してあげてください。これまで微細な感覚の瞑想、慈悲の瞑想とやってきました。そして今皆さんは黒い煙を吸って吐いてとした時に、吸う息と吐く息が非常にきれいに見えている。もう皆さんの心はもうどこにも行かない、どっか行ってしまう心を押さえつけて、なんとか呼吸を見続けさせる必要はもうない。吸う息と吐く息はただもう目の前にあるから。マインドフルネスが今皆さんがいる第五図の世界でしか成り立たないってことがもうわかるかと思います。そこには何かを評価する好き嫌い、とらわれ、そういうものがもう一切ない。そのところでただ見る、呼吸を見る。はい、じゃあ目の前にあるその吸う息と吐く息としばらく見てください。もう十分だと思ったら、そこで、今日の瞑想は終えてください。